の花嫁なる花婿なるお方、おう私のカウンセラー、あらゆる必要を満たす癒し主、おう備え主、すべてのすべてであることを感謝します。
アーメン。
あまり栄光と感謝をします。アーメン。ハレルヤ。アーメン。ハレルヤ。おイエスですですです。ハレルヤ。おーハレルヤ。ハレルヤ。それでは今日のメッセージに入りたいと思います。ずっとですね、例の訓練ということで、お話をしていますが、今日のテーマですね、我々の良心を、守るということで、交わりたいと思います。で、多くのですね、クリスチャンが、クリスチャンになり、また時にはですね、心を病んでしまうと、なぜ、そういうことが起きてくるか。ほとんどの場合ですね、良心をやられています。良心を刺されている。でその良心を適切な方法によってケアしていないがために、敵がですね、そこの部分を、ついてくる。で、やられっぱなしになってしまう。で、多くの人はこれによってですね、神の声と敵の声を識別することすらできなくなり、そして生活も振り回されてしまう。そういう深刻な状況に立ち至ることすらあります。ですから私たちのこの良心を適切にガードする、これはクリスチャンにとってですね、極めて重要なことです。まず前回までは、神と私たちとの間における問題の処理についてお話ししました。で、私たちの良心は、何によって清められるんでしたっけ。私たちは良心の安息を得る根拠はどこにあるんでしたっけ。イエスの血です。イエスがご自分の体を裂いてくださったゆえに、私たちは聖なるものとされ、私たちははばかることなく、大胆に、地球を得た助けを受けるために恵みの御座に近づくことができるですね。何のゆえでしたっけ。イエスの血です。ですから今私たちと神との間には何らの問題がない。信じますよ。私は至らないものです。言わないんですよ。分かってる。私はとてもじゃないけど、そんな神様に受け入れられない。受け入れられないよ。私はとてもじゃないけど、力もない、奉仕もできない、献金もしてない。伝道もしてない。知ってます。皆さんはそういう自分の何かを持ち出して、主よこれを我々はしましたが、我々はこれを捧げますによって受け入れられるんですか。 No。 私たちはもうすでに神によって受け入れられている。何もしなくていいんです。ですね。完全に神の目から見て私たちは神の子。パーフェクトです。聖なるものとされている。パーフェクトから。神が私たちを見るときにね、我々のですね、欠点、そういうものをね、一つ一つこうやってほじくり出す。ですか。神が私たち見るときにどういうふうに見てます。皆さん、キリスト見るのと同じです。私はキリストの中に置かれているんです。ですから神は私たちの個々の罪、その皆さんを見るときに、神は皆さんを見るときにどういう存在として見るんですか。皆さんを見るときにキリストにあるものとして見てください。 皆さんは義とされている、義とされているということは一切の記録がないということです。あれや、心当たり、あれは大丈夫かな、あら、あれ大丈夫かな、気になってるものあります、あのこと、あれだけはどうあがいてもダメなんじゃないかな、これだけはちょっと気になってるものあります、ありません、あります、ノー、アレルヤ、ある方、ある人、その引っかかっているもののためにイエスは死んだんです。まさにそれを処理するために死なれたんです。自分の問題がですね、解決できない、自分の問題はどんな問題、ね、これどんな、神の方法によっても許されないということが実は罪なんです。わかりますか、全ての問題はもう全部イエスの十字架、イエスの血潮によって処理されて余りがあるんです。だからこの真理に対してでもというから罪を得てしまう、わかります、その結果を招いてしまう。我々はもうすでに聖とされ、完全とされ、神の前になんだ咎めを受けるところのないものとされている。神が皆さんを見るときにその心に引っかかっていることを見ないの、キリストを見るんです。これが神の見方です。我々の記憶に残っちゃってるの、あのこと、このことね、自分の人生の中にいろんなシミが残ってるわけ、いろんな傷がいろんな残ってるわけ。しかし神はそれをもう終わったと見ているんです。今のあなたとは何ら関わりがない。皆さん過去に戻ってね、過去をねどうのこうのする、そういう責任はないんですよ。ただし人に対して損害を与えるとか何だかの、ね、これに対してはケアがいります、もちろん。だけど神の前において神から良心を咎められることは一切ないんです。これが私たちの今置かれているスタンスです。大胆に神の前に立ってよろしい、大胆に神の前に出ていい、これが私たちの立場です。ところが神と人との関係というのはもう処理済み、我々はですね宇宙的な三角関係の中に生きているんです。神、人、そしてサタンです。この三角関係の中に我々は置かれている。そしてこの神と人の間はですね、もうこれは問題全部クリアになっています。ここはもう完全に問題がクリアになっているんです。我々はこの神との関係だけでいければいいんですが、そこにチャチャを入れてくるやつがいる。これが未だにいるんです。そこで私たちの関係はね、神との関係、もちろんこの関係っていうのはもう勝利ですからね、これ問題ない。そこで私たちはここと関係がですね、ここの関係がですね、いろんなトラブルを生み出してくる。私たちはこの三角関係をどのように取り扱うかということ、ね、これに対する知識をきちんと持っていないと欺かれます。我々はこのダイナミックスの中で生きているわけ。さあそこで今まで話してきたところはこの神と人との関係のところです。我々は良心を守るときにこのサタンとの関係において良心を守らなければならないんです。はい、というわけで今日のプリントをご覧ください。敵の性質と書いてありますね。でまずこのサタンという言葉の意味、ね、このサタンという言葉の意味ですが、これはですねギリシャ語でサタナス、敵という意味なんです。敵、エネミーです。我々のエネミー、神のエネミーなんです。敵なんです。でイザヤのですね14章の12節をご覧ください。イザヤ書の14章の12節、 イザヤ書14章12節、新改訳ですと1052ページですか。暁の子、明けの明星よ、どうしてあなたは天から落ちたのか。国々を打ち破った者よ、どうしてあなたは地に切り倒されたのか。あなたは心の中で言った、私は天に昇ろう、神の星々の遥か上に私の王座を上げ、北の果てにある会合の山に座ろう、密雲の頂に登り、意図高き者のようになろう。これですね、英語で言うと I will、 I will、 私は何々をしようというのが何箇所あります。天に昇ろう、王座を設けよう、会合の山に座ろう、頂に登ろう、意図高き者になろう、5つあるんです。I will、 I will が5回出てきます。これがサタンの本質です。 I will、 私はやろう、これがサタンの本質です。3つ、しかしあなたは黄泉に落とされ、穴の底に落とされた。明けの明星ルシファー、明けの明星ルシファー、これがI will、 神よりも高くなろう、自分の王座を設けよう。 I will によって彼は反逆をした、裁かれた、これによって彼は落とされた。エゼキエル28章を見てください。新改訳ですと1291ページですね、エゼキエル書28章、ここに、ツロの君主についての予言が出ているんですけども、6節、あ、ごめんなさい、1節からですね、10節ですね、この部分というのはですね、確かにツロの君主に対してですね、当てはまる予言、ね、なんですが、後半の12節を見てください。人の子よ、ツロの王について哀歌を唱えて彼に言え、神である主はこう仰せられる、あなたは全き者の典型であった、知恵に満ち美の極みであった、あなたは神のそのエデンにいて、あらゆる宝石があなたを覆っていた、赤目のトパーズ、ダイヤモンド、緑柱石、島目のエキオ、サファイア、トルコイ、ダマ、エメラルド、あなたのタンバリンと笛とは金で作られ、これはあなたが作られた日に備えられていた。私はあなたを油注がれた守護者ケルブと共に神の聖なる山に置いた。あるいは別訳では、あなたは油注がれた守護者ケルブ、私はあなたに与えた、あなたは神の山にいて、うんぬん。つまりこのツロの王というのは人間に当てはまります。こういう記述って、こういう記述、エデンにいた、美の極み、知恵の極み、ね、あらゆる宝石で覆われ、ケルブであった。これが堕落前のサタン、ルシファーの状態です。あなたは日の石の間を歩いていた。あなたの行いはあなたが作られた日から、あなたに不正が見出されるまでは完全であった。しかし、商いが繁盛すると、あなたのうちに暴虐が満ち、あなたは罪を犯した。そこで私はあなたを汚れた者として神の山から追い出し、守護者ケルブが火の石の間からあなたを消え失せさせた。17節、あなたの心は自分の美しさに高ぶり、その輝きのために自分の知恵を腐らせた。そこで私はあなたに、あなたを地に投げ出し、王たちの前に見せ物とした。サタンの特徴は、さっき言いましたように I will、 私はしよう、私は一旗あげよう、私は自分の野心を満たそう、私は王座を、自分の王座を作ろう、同時に自分の知識、知恵、美しさに高ぶった。それによって反逆をした。まあこのサタンに関するですね、真理、これはバールカレッジの方で真理の探究コースでかなり詳しくお話ししています。 結構面白いんですよ。創世記一章と照らし合わせますとね。で、今日はとりあえずまずサタンとは敵という意味であることを押さえておいてください。そしてルーツはこの油注がれたケルブである。また聖書の中ではですね、この堕落したルシファーに対してですね、悪魔という言葉を使っています。黙示録12章10節、黙示録の12章の10節、悪魔という言葉を、使っております。9節見ますと、こうしてこの巨大な竜、すなわち悪魔とかサタンとか呼ばれていて、全世界を惑わすあの古い蛇は投げ落とされた。創世記に蛇がいましたね。ここにも蛇がいる。で、この蛇は悪魔とかサタンとか呼ばれていると。で、これは何をするって書いてあります？全世界を何て書いてます？惑わすんです。全世界を惑わす、欺く者の。エヴァはなんで堕落しま、罪を犯しました？欺かれたでしょ。サタンの本質は何？欺く者、偽る者。サタンの本質です。で、この悪魔というのはディアボロス、ディアボロス、抽象するものという意味です。いいですか？悪魔っていうのはディアボロス、抽象するもの、訴えるもの、告発するもの、これが悪魔の意味です。ですから、この堕落したルシファーの正体ね、敵であり、また我々を抽象する。黙示録12の10を見ますと、私たちの兄弟たちの告発者、日夜彼らを私たちの神の前で訴えているものと書いてあります。これが悪魔です。さあ皆さん、よくわかるでしょ？ご自分の経験の中で抽象するもの、皆さんの心を責めさえなみ、自分、皆さんの失敗をですね、あげつらい、皆さんのですね、トラブルを惚れ見たことが、どんどんどんどんね、深刻になりよう、あなたの人生はもうね、暗くなって、どんどんどんどんとね、重荷に、おお、もう潰されていくんだよ、あなたの人生呪われてね、悪霊に疲れてね、呪われて、もうそしてね、先はないよ、あなたはね、あの時こういうことやって、ああやってこうやった、声聞いたことないですか？自分の中で。自分を自分で責めさえなんだことないですか？あの声はどっから来るんですか？悪魔です。この抽象するものからの声です。その声を全部聞いて、アメン、アメン、アメン。心は病気になります。私たちを抽象するもの、徹底的にこのことを知ってください。皆さんの内側にいろいろなそういう声、あるいは自分の心の中に何かそういうものが映ってきたとします。どっから来るわけ？皆さんはそういう罪定めの声、自分はダメだ、自分なんか呪われてる、自分なんかもうおしまいだ、自分なんか汚れている、自分なんか、こういう声は皆さん聞きたいわけ？そういう声聞いてね、ハレルヤそういう責めさえなむそういうものは皆さんの心をどういうふうにします？チクリチクリ、これでもかこれでもか、我々を日夜苦しめる声、どこから来るんですか？サタンです。これをね、自分の心の中から出てくる自分の声だと思って聞いてる人が山ほどいます。自分の声だと思ってね、まだ自分は足らない、もっと自分はね、一生懸命何かしなきゃいけない、もっと自分の行いを改めて、もっと成果されて、断食祈祷やってね、40日断食やってね、徹夜祈祷やって、清められて、やればやるほどどうなります？
敵の策略に乗っかってます。私たちが何かを行うときに、いいですか、敵の罪定めによって何かを始めたとしたら、それは信仰欺かれています。私は至りません、足りません、まだまだです、じゃあ一生懸命やらなければ、これはもう欺かれています。ならばその結ぶ実は何ですか。豊かな実を結びます、命の実を結びます。皆さん喜びに満ち溢れます、平安が満ち溢れます。何が満ちます。苦しさだけです。不毛です。何も実が生まれません。頑張った挙句に何が残ります。干からびた私。この前面白いですよね、テレビでね、なんかあのへーっていうのあるじゃないですか、あのへーへーへーあれね、またね、そのウルトラマンがね、干からびるんだっていう話を聞いたんですよ。あのね、胸のね、このエネルギーで、これはね、光をね、得てエネルギーにするんだそうですね。もう私なんかもうウルトラマンに入れ込んだそうですからね。もうあれ見るとね、ワクワクしてるんですよ。で、このランプをね、もぎ取られるとですね、エネルギーがもう全然ないもんだから、なんかしょぼくれちゃう。空気の抜けたね、なんかね、あの、浮き輪みたいにぺちゃんこになっちゃう。あら、初めて知りましたけど。ああいうクリスチャンいっぱいいますよ。満ち溢れてるんじゃなくて、しょぼくれない。空気が抜けて、今キリストはですね、どういう方でしたっけ。命を与える霊です。霊っていうのは言語で言うと空気です。ルアハニューマン、空気です。つまりキリストは肉体を持って天におられますが、命を与える霊として皆さんのうちにおられる霊的な空気なんです。だからその空気によって我々はパンパンに張ってなきゃダメです。ニューマティック・クライスト、霊なるキリストによって我々はパンパンに満ちてないとダメです。張ってます。張ってないとね、シワができちゃいますよ。張ってればピンピンですからね。話がちょっとずれましたけど、欺きによってそれに従っていったらどうなる。干からびるだけです。ローマ8章の一節にね、こういうわけで今はキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してないと書いてある。ならば罪に定めるものは誰ですか。サタン。自分が聞く声を識別しなさい。自分が聞いてる声をね、全部その通りその通り、私はクーです、私はクーです、もう言わない。言ったらそこで聞いたものを信じたことになります。なぜコリントに書いてある、あなた方は聞いた、信じた、それゆえ語るって書いてあるでしょ。私たちは誰の言葉を聞いて語るべきなの。御言葉です。あなた方を罪に定められるものは何もないと書いてある。神が起動したものを訴えるものは誰かと書いてある。我々を訴えるものは誰、ない。ならば訴えてくるものは何者、偽り者です。自分の思いの中に入って、私はこうこうこうです、トラウマ、ね、アダルトチルデ、私は呪われてこうなって、サタンの攻撃でこうなって、あの悪霊に疲れた姉妹によって呪われたから私は今こうなって、何これ、不信仰です。真理を全部自分の口で否定します。何を信じてるかによって口の言葉が決まるんです。だから自分はこうこうこうこうこうだ、聖書の真理に反するものをもし語ったとすれば、これはもうすでに欺かれている。ある意味で厳粛なことです。
ダー・ルークはね慰めないですよ、いくらいろんなこと言ってきた
私の話聞いて、いやいやいやいや、ダメ、こうねちっこい、ひどい、ねちっこいのはもうめんどくさい。先週言いましたように、てめえ差し詰めインテリアなんて、インテリアはもういい、ややこしい配線がごちゃごちゃしてるのはいい、配線は一本、簡単です。
私たちはそこで自分の思いに去来するものをですね、ウォッチしなきゃダメです、見張ってなきゃダメです。多くのクリスチャンは自分の中にですね、いろんなものが飛び込んでくる、でそれにね引っかかるんです。おっと入ってくるぞ、あっとこうそれにとらわれる、するとそれがね、あれどうしたらいいのかな、見てれば見てるほどそれがどんどん大きくなってくるんです。でどんどん大きくなってくるとね、意識の表層をですね、その考えがわーっと包むわけ。それがわーっと包むとどうなるかというと、ここに来るの、胸が苦しくなります。胸がグッとこう来るんです。思いにそういうものがわーっと蔓延して、意識がそういうもので包まれてしまうと、感情がグッとこう来ます。感情がそこでグッとこう固められてくるわけ。これがしこりです。このしこりが皆さんの平安と安息を奪い、喜びを奪い、トゲになるんです。私たちは従って何を見張らなきゃいけないんですか？思いです。皆さんの頭の中に飛んでくるもの、思い、これを全部何でもかんでも神の声だとかね、自分の考えだとか思ってはならない。敵は我々の思いにコンタクトする敵です。私たちの敵の攻撃、エペソの 6-16 にこう書いてありますね、エペソの 6-16 に、まあここはですね、霊的な、まあ、僕はね、戦いって言葉あんまり好きじゃないんです、もう戦いは終わっている、勝利してるんですよ。そこで我々は防具、ね、もうすでに持っているものを守る必要がある。さらに敵に欺かれない、6章16節、これらすべてのものの上に信仰の大盾を取れ、これによって悪いものが放つ火矢を皆消すことができる。火矢です。敵が皆さんの中に火の矢を放ってくるの、グサグサグサと、グサ、それをグサッと受けるとね、カウンセリングを受けたくなるんです。個人予言欲しくなる、人からね慰めを受けたくなる。わかります？もうそのこと自体わかります？不信仰だって、だって信仰の裏で取ったらこの火の矢にね、ぐさっとされることないんでしょ。なら火の矢がぐさっとしたってことは信仰を打ち破られたんです。信仰の盾の穴を突かれちゃったんです。だからそのことを悔い改める必要があるわけ。今自分の中にあるそのね、不安だとか恐れだとか緊張を何とかしてください、カウンセリングしてくださいね、インナーヒーリング受けます、ナンセンスです。もうそこで欺かれてるの。商売繁盛するコツは簡単ですよ、人々を欺けばいい。医者がね儲かる方法簡単です。じゃあ私の親、実は義理の兄はですね、内科と神経科やったんですね。開業医が流行るコツはですね、急激にはなくならないかといって治らない慢性の患者さんをいっぱい抱えること。あと来たらね、ぐじょぐじょ言ってるのね、あそこが痛い、ここが痛い、うわーって言うの、あそう、あそう、あそう、慰めればいい。あと薬やれば、もうかる。だけどもうそういうのはもう嫌だ。もう医者廃業したい。虚しい。いろんな病気だとか、ね、ああいうの、医者が作ってるんです。同じキリスト教会においてもミニストリーとかって言ってね、人の悩み作っちゃうので、あなたは私から離れたのをやっていけないよとかね、私から離れたら神から呪われるよとかね、そうやってどんどんどんどん自分の中にね、自分の中でこういう領域作っていっちゃう。遺伝病っていうね、医者が作る病気って言ったの、牧原病です。牧会によって作られる病気、皆さん経験あるでしょ。な
勝利がある。欺かれているからです。騙されているの。簡単、人を騙せば商売繁盛します。私から離れたらもうあなたはやっていけない。私は違う、私のところに来る。主のところに行く。ワンダフルカウンセラー、どなた？ジーザス。思いの中に、皆さんの思いの中にいろんな火の矢が飛び込んでくるの。油注がれた器から、あの先生から、この先生から、この本から、あの本から。なんでそういうものを巡り歩くわけ？ここにあるでしょう、真理が。ある人が言った。無人島に流されるならば、聖書一冊持っていけばこと足りり、あといらない。でしょ？でしょ？はっきり言いますよ。日本がもし本当にリバイバルするとすれば、クリスチャン関係の出版社は全部廃業。いらない。でしょ？なんで？聖書があれば OK です。教職者、廃業。なぜ？ジーザスがいれば OK です。リバイバルというのは何なの？キリストにあって皆さんが立て上げられる。キリストを皆さんがエンジョイする。キリストとの関係が確立する。自立したクリスチャンが出てくるんです。親分とかね、なんかそういうね、こう、元締めみたいなのがいるところってのはおかしいの。元締めいらない。一人一人が神の前に立ってくるんですよ。これがリバイバルです。さあ、それで欺かれてはならない。いろんな本だ。いろんななんとか。ね。そういう時代の流行。教えの風に吹き回されるんだと書いてある。吹き回されてはならない。ドシンとそこに、俺。これがクリスチャンです。我々の思いが、ですから戦闘の場になります。戦場なんです、皆さん。戦場なんです。戦場。霊的戦いをする。よし、行こう。皆さん、聖書持ってください。出てるぞ。で、丸丸学会のとこ行って、これを持って、ぐるぐるぐるぐる回る。こんなもん何これ。ナンセンス。神社行ってどうのこうの。アホくさ。霊的戦いってどこで行われるの、まず皆さん。ここ。クリスチャンのここ。欺かれてます。我々がどこで、霊的戦闘の戦場、いいですか、一番前線です、フロントです。このフロントを守るのはどこ？皆さんの思いです。思いです。この思いのフロントを破られるから、おかしなことはいっぱい起きてくる。欺かれ、不安になる、恐れに駆り立てられる。第二コリントの十章の五節をご覧ください。第2コリントの10章の5節を見てください。4節から見ますと、私たちの戦いの武器は肉のものではなく、神の御前で要塞をも打ち破るほどに力のあるものである。私たちは、いいですか、さまざまな試練、思いの中に浮かぶいろんなことね、想念をと、神の知識に逆らって立つあらゆる高ぶりを打ち砕き、すべての計りごとを虜にして、キリストに服従させ。皆さんの思いの中に来るものが全部この真理に沿っていることが鍵なんです。これが霊的な前線における、最前線における、コンタクトです。フルコンタクトです。敵との。そのために何が必要か、ヘブル 4-12 です。ヘブル書 4-12、こう書いてあります。神の言葉、ロゴス。これいいですか、ロゴスです。神のロゴスは生きていて力があり、諸刃の剣入れも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも差し通し、心のいろいろな考えや計り事を判別することができる。皆さん、自分の思いの中に来るもの、これを見張ると言っても、どうやって見張るわけ？何によって識別するんですか？神の言葉。神の言葉は諸刃の剣よりも鋭く、私たちの魂と霊を切り裂くと書いてあるんです。皆さ
んがいろんなね、例えばね、死のために、ね、あるいは教会のために、いろんなことをですね、考え、思いつき、いろいろとやるかもしれない。それはしばしば魂から出ている場合が多いんです。これは、この御言葉によって、切られます。あのね、クリスチャンが本当に、死の前に純粋に歩もうとすれば、必ず痛みがあります。自分のアイデア、これはいい、私は死のためにと思ってるのに、切られます。それは魂である。痛みを避けるクリスチャンは成長しません。私はこの諸刃の剣で切られれば切られるほど、ね、切られれば切られるほど、私の考えがはっきり識別される。それによって、キリストへ全部服従させることができるようになってくる。この第二コリント10章5節、ヘブル4の12、これはね、ペアです。あのね、御言葉の読み方っていうのはですね、コツがあるんです、コツが。イザヤのですね、イザヤ書を見てください。イザヤ書の34章をご覧ください。こう書いてあります。34章16節。主の書物を調べて読め。これらのもののうち、どれも失われていない。それぞれ、いいですか？自分の連れ合いを書く者はいない。連れ合いがある、御言葉には。これは主の口がこれを命じ、主の御霊がこれを集められたからである。皆さん、ジグソーパズルです。御言葉を理解するのに、連れ合いを持って理解していくの。バラバラに理解したらわけわかるのに。だってジグソーパズルの1個ね、破片持ってきて、これなんじゃないの、これどこに当てはまるの、これで意味ないでしょ。この一つの破片じゃなくて、それと周りがくっついて意味ができてくるんでしょ。すれ合いがあるんです、御言葉には全部。ですから今の私たちのこのね、経験で言うと、第二コリント10の5、ヘブル4の12はこれはすれ合いなんです。戦闘の場、皆さんの戦いの最前線は皆さんの思いです。ですからクリスチャンが、あるいは教会が勝利するっていうのは、どっから始まるわけ。私がね、なんとか神社の周り7回ぐるぐるぐる回ってね、いやーって言ったらね、その神社がバカバカと崩れた。これ勝利。そんなことはどうでもいい。皆さんの思いから勝利が始まるんです。教会の勝利は一人一人のクリスチャンの思いの中から始まるんです。この思いを批判されるなと書いてある。コリントにパウロは言ってますね。あなた方をキリスト、ただ一人の男子なるキリストに嫁がせるために、ね、私はロックしている。で、あなた方の思いが汚されてって書いてある。思いが汚されて、それからに欺かれないようにと願っている。我々の思いが汚されるとき、我々は負けるんです。私たちはこの思いを見張る。ね、これが、まあ、ある意味で防御。防御の面になります。同時に皆さんは、防御だけじゃダメです。戦いっていうのは、ね、最善の攻撃っていうのは、最善の防御はですね、最善の攻撃なんですよ。攻撃、攻撃しなきゃダメ。まあ、撃たれつやっていう人もいますけどね。撃たれても撃たれても倒れない。まだまだまだ。いずれ倒れちゃう。攻撃しなきゃダメ、皆さん。ただね、受動的になってね、この受動性っていうのは一番、霊的領域においては問題です。明け渡します。主よ、あなたが全部してください。待ってます。受動性。多くの騙されてる人、みんな受動性に陥ってる。我々はアクティブに真理を突きつけていく。敵に対して、エペソ6の17を見てください。エペソ6の17、なんて書いてあります？ここにですね、この6章のところには、いろんな部分があるんです。神の部分。で、まず、いいですか、ちょっとざっと見ますよ。14節、しっかりと立て、腰には真理の帯を締め、胸には正義の胸当てをつけ。我々の腰がですね、弱くなりますと、歩み方がですね、非常にギクシャクします。何しろ今私は身をもって体験しています。30代のつもりでストレッチやったらちょっとキクッときました。
がしっかりと第一に立つには腰が要なの。霊的にもこの真理、ね、この帯を腰に締めなきゃダメ。だから腰が痛む時はですね、コルセットはめるんでしょ。私たちのこの霊的な腰には真理のコルセットをはめていただくの。そうでしょ、帯ってこれコルセットですよ。真理のコルセットを皆さんはめようと言って、我々裸では立てないんですから、我々の腰はそれほど強くない。そして胸には正義の胸あって、義の胸あって、我々をぐさっと来るのはどこを攻めるの。敵は良心を攻める。そして胸が痛くなる、良心がチクッと来るでしょ。何の胸当て？これは義。誰の義？神の義。キリストです。私の義を主張しちゃダメ。足には平安の福音の備え。我々はもちろんどこへ行っても福音述べ伝えるんですが、平安の中に立つんです。そして信仰の盾。そして救いの望みの兜。お前なんかもう呪われてる。もうダメだ。もうおしまいだよ。こういうのに対して、望みの兜をかぶる。我々は救われている。兜をかぶって思いを守ってください。そして御霊の唯一の攻撃の武器、御霊の与える剣である神の言葉、神のロゴス、神の言葉、神の言葉を取れ。これが攻撃の武器です。敵に対して皆さんね、メッセージしてください。あのね、自分で自分に語る、これも訓練です。敵に語るんです。サタン、お前はね、すでに十字架で敗北していくことをお前は知っているはずである。お前の運命は僕が知っている以上にお前が知っている。お前は私よりも聖書をよく知っている。だからいろんなことをやって我々を騙そう、誘惑しようとしているんである。お前がの終わりが近いことはお前が一番よく知っているの。お前が知っている通りである、って言う。彼は知ってるんですから、それ言われるのが一番嫌なんです。でしょ、言わなきゃダメです。この真理、また私たちはもうすでに罪の支配下にない、悪魔の支配下にない。ヘブルの2の19によれば、ね、悪魔、死の力を持つ悪魔を滅ぼすと書いてある。イエスは悪魔の技を滅ぼすために来たと書いてある。お前の技はもうすでに滅ぼされた。お前は私に対して何の力もないと言うんです。皆さん自分で自分の口で言うの。そのために皆さんに口がある。口はパクパク食べるだけじゃない。語れ、語れ、語るんです。皆さん自分で。私の通り来ないんですよ。私は言うことは決まってる。自分で言われ。もちろんね、交わりの中でお互いに折り合うことは大事です。手を置いていく、もちろんね、それをやめようって言ってるんじゃないですよ。そのない、僕の言ってることはね、自らの責任で立ち、自ら神の前に行けということです。もちろんそれが自分でできないときはお互いに支え合う必要があるんですよ。いいですね。これが体の交わりです。ですから何でもかんでもベッターベッターじゃダメなの。自らの口を持ってこの御言葉の剣を用いるんです。イエス様のように、何々と書いてある、サマレサタン。ヤコブの4の7、ご覧ください。ここにですね、こう書いてあります。ですから神に従いなさい、そして悪魔に立ち向かいなさい。そうすればあなた方は悪魔にやられるでしょう。あれ？だからこうしていっぱいいるんだよ。悪魔に立ち向かったらやられちゃった、あの悪霊に疲れてる姉妹から攻撃を受けてやられちゃった、悪霊様によっても私の人生めちゃめちゃだ。何これ、嘘です。聖書なんて書いてあります。そうすれば悪魔はあなた方から逃げ去る。順番が大事です。まず何をするの。私は神に従う、神に服す、神の権威に服す。これ自分勝手なことやったらダメじゃん。神に服しなさい、
そして悪魔に立ち向かえと書いてあるの。立ち向かうというのはアクティブです。自ら立て、自ら悪魔に言え、悪魔に自ら突きつけよ、真理を。これが霊的な、ね、戦いにおける鍵です。まあ、戦いって言いたくない、勝利、我々の勝利を守ることです。勝利の中にとどまり、その勝利をエンジョイするんですよ。受動性に陥ってはなりません。受動性に陥った時に本当に様々な現象がですね、いくらでも出てきます。超自然的なものとかね、わけのわからんもいっぱい出てきます。私たちはアクティブに自ら立ち向かう。第一ペテロ5の8章から11、第一ペテロ5章8章から11、10ですね。でまず7節見ますと、こう書いてあります。あなた方の思い煩いを一切神に委ねよ。神があなた方のことを心配してくださる。今皆さん一番自分の心に引っかかっていること、あのこと、このこと、委ねよって書いてある。委ねよって書いてある。そうすれば神が心配してくださると書いてある。身を慎み目を覚ましておれ。あなた方の敵である悪魔が吠えたける死のように食い荒らすべきものを探し求めながら歩き回っている。うわ怖いな、ああ怖い、ああサタン、あの人を通してきた、ここから来た、どこから来るかわからない、これパラノイドですね。医師の被害妄想です。クリスチャンね、パラノイドになってる人山ほどいるよ。特に霊の戦いやってる人たち、パラノイドです。僕から見て病気です。あの人から悪霊の攻撃、こっちから悪霊の攻撃、あの人から悪霊の攻撃、何なのこれ、パラノイドです。病気です、はっきり言います。精神的な病気です。これは私たちはサタンもね、サタンは確かに獲物を求めて歩き回っているのよ。だけど我々これを恐れる必要があるわけない。固く信仰に立って、この悪魔に何て書いてあります。悪魔を軽視して遠ざけなさい、書いてあります。悪魔に立ち向かい、条件は固く信仰に立つ。信仰に立つというのはどういうことですか。神がすでに十字架においてなしたその霊的な事実の中にとどまってということです。皆さんが自分でこれからね戦いを挑むんじゃないの。もう皆さんはキリストの中に置かれ、そのキリストは勝利者、皆さんも勝利者、そこに立って立ち向かえって言ってるんです。ある時にですね、私車を運転した、すっごい台風が来てですね、もう雷がバンバンやるしね、雨は土砂降りね、すごかった。ついね、こう体が硬くなっちゃうの、こうやって。で、車運転してこうなって、パパパッチ光って、ドドドって、で、ふと気づいて、あれ？なんで俺こんな硬くなってんの？車の中にいるじゃん。車の中にいるじゃないの。稲光がしようが雨が降ろう、車の中にいるんだから、なんでこんなになってるわけないって気づいたのよ。わかります？車の中に皆さんはいるの。ベンツの中に。牧師たる者、ベンツに乗れるようになってようやく一人前の牧師と言える。ナンセンス。私たちはもうすでに霊的なベンツの中に置かれている。ベンツは世界中で最も安全な車なんでしょ。これも安全ですよ。ちなみに私の車はフォードです。皆さんはもうすでにその中に置かれている。なんで縮こまってなきゃいけないの。あそこで悪霊が光った、こっちになんか出てきた、なんでこんなになってなきゃいけないの。皆さんはキリストの中にいるんでしょ。キリストの中でどうするの。ドカーッとドカーッと座ればいいんですよ皆さん。これが我々のスタンスです。ここに立って立ち向かえている。ベンツの中にいて、そこからねワンワンワンワン吠えてくるブルドッグがいるとね。
が怖いですよ。ベンツの中にいるんだから、犬が吠えようがライオンが吠えようが怖い。命じなさい、あっちへ行け。これが我々のスタンスです。それおいちゃん、ベンツからおいちゃん降りてね、戦うぞってやるとやられるの
私たちはすべてインクライスト、キリストにあって勝利者、キリストにあってすべてのものを持っている、キリストにある権威を行使する、これが信仰に立ってです。悪魔に立ち向かえ、命じてください、命じてください。皆さん、自分で、自分で命ずる。ゼカリア3章を見てください。ゼカリア3章、ゼカリア書ですね、 3章をご覧ください。この絵はですね、皆さん絶対に助けになりますから、頭の中にですね、クリアにイメージをですね、作り上げてくださいね。ゼカリア書の、3章、ここにですね、主は私に主の使いの前に立っている大祭司ヨシュアと彼を訴えようとして右手に立っているサタンと見られた。主はサタンに仰せられた。サタンよ、主がお前を咎めている。エルサレムを選んだ主がお前を咎めている。これは火から取り出した燃えさしではないか。ヨシュアは汚れた服を着て御使いの前に立っていた。御使いは自分の前に立っている者たちに答えてこう言った。彼の汚れた服を脱がせよ。そして彼はヨシュアに言った。見よ、私はあなたの不義を除いた。あなたに礼服を着せよう。ヨシアはボロボロの服を着て裁判官であるこの主の前に立っていた。サタンは検事です。自分が悪いことやってるのに告発する検事です。そしてこのヨシアを訴えようとしてですね、立っていたの。ヨシアはどういう気持ちですか。訴えられる、ね、刑を、ね、要求される。どうしよう、主は何ておっしゃるのか。しかし、この時に主は何て言ってるんですか。主はサタンに言われた。サタンよ、主がお前を咎めている。ヨシュアはむしろ、この汚れた服をね、着せよう。脱がして、英服に変えよう。見つかえってあるんですけど、この見つかえはですね、おそらく、受肉以前のキリストです。キリストがここに弁護士としておられる。で、主はこの弁護士であるキリストに対して、ね、ヨシュアの汚れた服を脱がせ、礼服に着せようです。皆さん同じ構図です。皆さんはサタンによって訴えられそうになっている。また実際にサタンは訴えてくる。だけど、主は何て言ってるの？サタン、お前を訴えるって言ってる。これが我々の立場です。私たちはサタンによって一切告発される筋合いがない。我々を告発する者は誰か、神を義とした者を訴える者は誰かとローマ書の8章に書いてある。誰が訴えるの。ローマ8章34、罪に33、神に選ばれた人々を訴えるのは誰か、神が義と認めてくださる、罪に定めようとするのは誰か、死んでくださった方や蘇られた方であるキリストイエスが神の右の座につき、私たちのために取りなしていてくださる。この天の法廷において取りなしていてくださるんです。これ間違いないでくださいね。父が私たちを裁きそうになるのをキリストが一生懸命なだめすかせて抑えてるんではないですよ。もう主は裁かれたの。だから天の父は一切皆さんを裁く気持ちはない。だけどサタンは訴えている。そのサタンに対してサタンよ、お前が裁かれる。このゼカリアの言葉はサタンに言うんです。皆さん自分でサタン、ゼカリア3章お前は知っているはずである。これがお前の立場である。さらに黙示録の12章11節、この日夜兄弟たちを告発する者、ね、これに対して12章11節、兄弟たちは子羊の血と自分たちの証の言葉のゆえ、ロゴスですよ、自分の言葉のゆえに彼に打ち勝った。 真理の言葉を語り出すんです。このゆえに打ち勝った。彼は死に至るまでも命を惜しまなかった。兄弟たちは血と言葉。皆さん、これが我々の先頭です。この血はヘブル見てください。ヘブルの12章の24節、ヘブル書12章24節、この血はどういう血であるか、こう書いてある。さらに新しい契約の仲介者イエス、それにアベルの血よりも優れたことを語る注ぎかけの血に近づいている。語っていることを拒まないように注意せよ。この血はアベルの血よりも優れたことを語る血です。何を語る血？この血は誰の血？イエスの血です。何を語るの？
あなたはダメだよ、罪定めされて呪われて、あなたはアダルト血で4、
あなたは神の子、聖なる民、神の王族の祭司。あなた方を訴えるものは何もない。サタンが訴えたら血が語るの、皆さんの代わりに。皆さんが持っているものを全部この血が弁護するんです。血が語るんですよ。地蔵さんの前を通るとき、イエスの血、イエスの血言わなくていいのだもの、相手にしない。神社の狛犬に座ったら汚れた、お清めお清め、ナンセンス、バカらしい。あ、本当にあなたここないですよ、ここ迷信に振り回されてます。我々のために語るのは誰？血。皆さんのために弁護するのこの血、自ら。この血に皆さんは委ねればいいの。これが私たちの勝利です。我々はすでに勝利を得ている。得ているところにとどまる、その勝利を実体化する、これが我々のいわゆる霊的戦いなんですよ、ね、間違えないでください。おかしいんです、今の流行は。我々はすでに勝利者、悪魔はすでに敗北者。私たちはここに固く立つ、キリストの中にとどまる、キリストの中から命ずる、真理を語る、あなた方のために血が語るんです。この血に語らせなさいって皆さん、ハレルヤ。我々はあらゆる場面において勝利を経験します。立場上の勝利なく、主観的な経験された勝利を味わうことができるからです。皆さん、口の言葉によくよく注意ください。自分の言葉、この身を刈り取る。私は何者？私は勝利者である。そのことを証しするのがこのイエスの血潮である。イエスの血潮が証ししているものを誰が無効にできようか。欺かれない思いをガードしてください。祈りましょう。ロード、ロード、おハレルヤ、主を感謝します。おお、主を感謝します。私たちは勝利者であります。すでに勝利しております。ハレルヤ。キリストの中において我々は勝利者であります。私はモアダンコンから勝利者以上のものであります。権威を持っております。そのことをこの血潮が証ししてくださいます。神が寄贈したものを誰が訴えようか。私たちはここに固く立ちます。すでに死の力を持つサタンはキリストによって滅ぼされております。主よ、どうぞ欺かれることがありませんように。何かこの十字架の御業に付け加えなければならないようか、そういう欺きの偽りのミニストリーに騙されることがありませんように。私たちはすでにパーフェクトであります。すでに持っております。すでにサタンは敗北しております。アメン。うわ、このキリストのうちに固く立ち、ここから引きずり出されることはありませんよ。キリストのうちに根ざし、キリストのうちに深く根を張り、キリストの高さ、広さ、大あらゆる豊かさを 知り尽くすことができますよ。またキリストの身の丈に至るまで成長することができますよ。これが我々の運命であります。私の運命はこれからますます豊かなものとされ、キリストの栄光を帯びていきます。いや、すでに持っている栄光が現れるでしょう。あなた方を通してこの神の栄光が現れるであろう。神の栄光があなた方のうちに宿るであろう。信じなさい。ただ信じるように。自分で何かをこれから付け加えようとか何かをしようと欺かれないように、あなたはすでに完成され、聖とされ、あなたはすでに勝利者である。
アーメン。
ハレルヤ、ハレルヤ。神の技はパーフェクト。付け加えるものは何もない。もう満ち足りている。あり余る技である。あなた方の全ての状況において勝利させるに余りある神の技である。
アーメン。
ハレルヤ。欺かれて何か他のものに助けを求める、そういう導きに委ねないように、自ら立ちなさい、自ら立ちなさい。あなた方は自ら語るように、自らサタンに対して勝負、いやもうすでに勝利していることを宣言するように、あらゆる領域においてあなた方は勝利を経験し、キリストはあなた方を勝利の凱旋へと伴い行くであろう。
アーメン。
ハレルヤ。あなた方はその行列の中にいることを今幻してみるように、キリストが勝利の凱旋をしてくださるその行列の中に自分を見るように、この行列の中にあなたがいるのを見るように、あなたは勝利を得ており、その勝利者の列の中にいることを見るように、欺かれてはならない。あなたはすでに清い、あなたはすでにパーフェクトである。あなたを見るときに主はあなたをパーフェクトに見てください。あなたの内なるいろいろなトラブル、あなたの知っているそういうものを一つ一つ神は咎める神ではなく、全てのことを、全てのことを自分の力において承認した、その視点から見てくださることを信じなさい。
アーメン。
おお、今神の前に出るときに何かためらいのある人、あるいは人との交わりにおいて何かこだわりのある人、おお、その欺きから解放されるように、思いを今リフレッシュしていただくように、一切の気遣い、一切のそういうものから自由であることを確認するように、思いの中に来るものをやるように、偽りのものを、敵の放つ火の矢を受けることがないように、胸を刺されることがないように、両親を刺されることがないように、胸当てをつけ守るように、あなた方の両親が弱い時にあなた方は確信を失い、信仰を失います。守りなさい、その両親を大胆に神の子として神に求め、神の子として証しし、神の子として宣言し、神の子としてサタンを対処するであろう。サタンよ、お前はすでに裁かれている。お前の運命はお前が知っている通りである。お前が知っている通りである。我々はすでにお前の支配下にないことを宣言する。サタンよ、裁かれるのはお前である。ゼカリア3章を見るがより、我々はすでにその衣を、自分の衣を着せ替えられ、最上の衣を着ている民である。
アーメン。
我々はキリストを着ている民である。
アーメン。
サタンよ、お前が裁かれるべきである。いや、すでに裁かれていることを宣言する。
アーメン。
アレルヤ。責めさえなられてはならない。内側を圧迫されてはならない。内側を伸びやかに自由に、おお、この最上の霊的ベンツであるキリストの中で行こうがよい。この キリストがあなた方を守るであろう。
あらゆる嵐、
あらゆる雷、あらゆる敵の攻撃、あらゆる獣のアタックからあなた方を守る。あなた方に傷を負わせるものはない。欺かれてはならない。自分の思い、自分の能力、自分の方法、これに支配されている領域は信仰に穴が開いている領域である。そこを責められるであろう。もし信仰の盾を破られ良心が刺されるならば、むしろ盾に穴が開いていたことを知るがよい。その穴、自分を主張し、自分を訴え、自分を認められようとし、自分を何とかしようとしているその部分をキリストによって置き換えていただきなさい。その信仰の盾の穴をキリストにあって塞いでいただくように。神はあなた方がそういう経験をすることを許すであろう。しかしそのことを通してあなたに穴が開いている。あなたが自分の能力、自分の力、自分の才能、自分の経験、自分の知恵、自分の何かに頼っていることを神が教えるために、その事態を許す。このことを知るように直ちにキリストに立ち返り、その穴を埋めていただくのよい。そこはもう二重三重にキリストによって埋められ、二度と敵の火矢が貫くことはないであろう。このようにして皆さんがキリストにあって盾を、また城壁を築き上げるとき、何ら敵のアタックは届かないものとなるであろう。そしてあなた方はその城壁の中において豊かなキリストを延長し、豊かな命を楽しみ、豊かな神の修行を極限まで味わう旅となるでしょう。
アメン。
オーハレルヤ。自分の妄想から解放され、多くのキリストの中に深く根ざすように、ただキリストの中に留まるように。